実際に売れてるものが欲しいというか良さそうなものがやっぱ欲しい、せめて自社の指名検索だけは完璧にする、そんな SEO でも私はいいんじゃないかな。
皆さんこんにちは、西野メラ、ようこそ。前回に引き続きナイル株式会社の SEO コンサルタント青木宗平さんをお迎えいたしまして、引き続き EC サイトの SEO ということでお話をお伺いしていきます。青木さん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
前半はまあちょっとベタになっちゃうかもしれないですけど、はい、流れが早いだけに
検索
コロコロ変わってるだけに実際見てみましょうと、検索して入れてみましょうと、サジェストを見てみましょうと、原点回帰のお話に、はい、なったわけで、ツール使ってやってる人とかやってない人が圧倒的に多いと思うので、うん、すぐ使えるトピックですね。
そうですね、うん、ぜひも見ていただきたいですけど、
うん、っていうところで言ったらこれはすごく良かったんですけど、その一方で多分いやまあそれはそれでいいんだけどさ、
はい、
CEO の今のちょっと流れを教えてよみたいな、そういうそういうことも多分視聴者の方でこう知りたい方も多分いっぱいいらっしゃるんだろうと思うので、こうやっぱ SEO をマーケターということでですね、はい、そのあたりの話、ちょっと何かあの今面白いトピックがあればちょっとお話を聞かせていただければなと。
昨年までのトレンドの一つとして、うんうん、網羅性ってワードよく SEO 携われてる方だと聞いたことあるじゃないかな。
網羅性、
一つのテーマに対して全てのトピックを抑えていくみたいな、そんなイメージ。
専門性の高いって感じですか、どっちか
ですし、さらに内容としてもその検索をする人全てに返せるように網羅的に内容を抑えていくっていうところが2023年とかまでだと一つ大きなトレンドでして、なのでビッグキーワードとかだととにかく網羅的なコンテンツ、つまり文字数がどんどん増えていくっていう動きがまずあったんですね。ただ昨年のですね後半ぐらいからそういった動きと、もう一つですね、そういった動きだけじゃなくてシンプルな回答といいますか、長いだけのコンテンツではなくてシンプルにその検索キーワードに答えるコンテンツみたいなところもかなり上位表示しやすくなってるんですね。
それって混ぜられるですかそれって。
もちろんビッグキーワードと呼ばれているようなものとかだと、扱われているネクタイの単体キーワードだと購入したいのか結び方を知りたいのかわからないじゃないですか、
う
んうんうん、そういうものは引き続き網羅性であったりとか、うんうんうんうん、あとはやっぱりネクタイといえばっていうような解散が出てくると思いますね。牽引性とかもすごく重要だと思います、
うんうんうん、
ただかなり細かいキーワードとかになってくると、どこが出してるかっていうところよりも知りたいっていう方が勝ってくる。そうするとドンピシャの回答っていうのが上がりやすくなってくるので、いわゆるフォーラム系のサイトなんていう言い方をするんですけども、うんうん、日本だとあのヤフー知恵袋とか、
うんうんうん、
あとノートさん、一般のユーザーが書いてるようなコンテンツなんていうのも最近だと実は上がってたりするんです。
なるほど。でも確かに言い切ってるのってなかなかないですもんね。まあ、知恵袋とか結構ね、まあ、匿名性もあるし
そうです、
ね、まあ、あのもちろん専門性のある方が、うん、あるいは答えてる方が圧倒的に多いでしょうから、はい、ズバリ結構言ってるのは確かにあるなと。
あの辺のすごく面白いところっていうのは、うん、やっぱり自分の感覚っていうのを捨てるところだなっていうのはすごい思うんですね。 SEO の記事ってどうしても回答をするっていうイメージになるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そうするとなんとかなんとかである、例えばこういうものがあるみたいな話なんですけども、うんうんうんうん、ああいうサイトっていうのは私はこう思うみたいないきなり入ったりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
なので割とスタンスを表明するというか、この辺のキーワードは歌詞とかで多かったりするんですけど、うん、〇〇考察みたいなものとかってどう考えてるかみたいな、どう見られるか、ダサいとかイケてないみたいなキーワードも EC だとよくあったりするかなと思うんですけども、
あ、そうですね、
誰から見られてるかみたいなキーワードって、うん、SNS でよくバズったり、まあ、ダサいとかあったりすると思うんですけど、割と今 Google 検索と当然されてたりするので、そうすると一般的なサイトよりもそういう意見を表明しているようなフォーラムのサイトとかっていうのがやっぱ出やすかったりするのかなと。
そういうのって YouTube もめちゃくちゃ多いですもんね。これ NG みたいなだってもう大人気ですもんね。
あ、もうやっぱそういうところ知りたかったりとか、あとはもうすごい分かりやすいところで言うとメリットデメリットみたいなキーワードってずっと多いじゃないですか、
うんうんうんうん、
ただデメリットってユーザーから見た時にメリットに見えるように書いてたりするケースも多いじゃないですか。
ああ、恣意的にこちらがそういうに書いてる、それありますね、もちろん。
例えば値段が高いみたいなところってデメリットかっていうとしょうがないじゃないですか。例えばそれが本当のデメリットとかだと実は匂いが気になるみたいな話とかが出てくるとそうなのかなと思うんですけども、割とそういうのって本音ベースで書かれてるのは割とそのフォーラム系のサイトになってくるのかなと。これまでの Google のアルゴリズムだとかだとそういう話に対してではなくて、もう本当牽引性、これは本当に2020年ぐらいからずっとトピックですけども、まあ、WEAT なんて話もありますが、だったのが少しずつそのヘルプフルコンテンツシステムみたいなところが出てきて、埋もれたコンテンツっていうところにも日の目が浴びてきたりとか、まあ、まさにドンピシャの回答っていうところが比較的順位がつきやすくなるみたいな動きも最近だとあったりしますね。
言い切るとか、
はい、
こう思うとかっていうのは誰でも言えるけど、はい、でもその中でも権威性ある人が言う方がより効果高いのかなと思ったりもするんですけど、まあ、あんま関係ないんですかこれってい
や間違いないですよ、そこは、うん、SEO やる上で権威性信頼性っていうところがないのはダメです、もう、
あ、これはもうベースってことですね。
ベースです。で加えてそこに対して今までであれば一つの記事とか一つのページで全てを抑えるっていうような動きだったのに対して、各 くクエリごとに見ていって、そこに対して適切なページを出していく、うんうんうん、そんな動きはさらに細かく必要になってきた、そんなように捉えていただけるといいのかなと。
なるほど。専門家でもない、別にまあ言い切るのはあなたの自由だけど、まあ、それだとあんまり信用してもらえないかもしれないよねっていうのはやっぱり、はい、これはまあやっぱありますよね。
ただ逆に言うと専門家っていうところも、これ Google 実際に書いてるところが医者だから専門家みたいなところ もちろんありますし、うんうんうん、その経験をしてる人っていうのは一つ専門家だって言いますか、それだけで一つポイントがつくわけではないですけども、うん、十分にそれでコンテンツとして成り立つっていう話があるので、うん、EC サイトとかでも服を買った人って別に専門家ではないじゃないですか、
うんうんうん、
なんですけどもその人が買った経験っていうところは専門以上の価値を持つっていうところの考え方もできるんじゃないかなと思います。意外とそういう特に高価な買い物とかになってくると、うんうん、いろんなキーワードで検索されたりとか、うん、で当然その高価な買い物とかで情報がなかったりもするじゃないですか、うんうん、そういうところに対しては意外と太刀打ちできる部分っていうのはたくさんあるんじゃないかなと、
うん、ということはまあちょっとレビュー書いてもらうとかっていうのも一つそういう意味では、
ただそこも割と自由に書かせてみるみたいなところでもいいのかなとは思います。まあ自由と言いますか、ユーザーが欲しい情報をベースに書くっていうところですね、
うん、書いてねとか言うのあんまりなんか、はい、特にモール系とか書いたら
そうです
ね、ポイントありますよ、そういうのもまあないとも言えないので、はい、それだったらそれ欲しさに書く人もそれでやってくれるから、まあじゃあちょっと、
はい、むしろそれ増やそうっていうアプローチもありますもん
ね。そしたらまあじゃあちょっと本当は星3つなんだけどプラス1ぐらいしておこうかなみたいな、はい、そんなの動きもあったとすれば、うん、まあ、ちょっとマフィアオファー的な部分があるから、それが本当に正直なところなのかっていうのはちょっと微妙なところもありますけども、はい、だから僕はなんか求めるよりは自由に書いてもらう方が確かにいいかなっていうのは、
今回 SEO の話ではあるので、うん、そこを SEO 目線でコントロール、うん、例えばですけどあまり自由に書かせすぎるとどのクエリに対してのページかっていうのはちょっとまたあったりするので、例えばまあショップの店員さんとかにお願いするケースでもいいのかなと思っていて、実際に着心地みたいなところをユーザー目線で、実際ちょっと重いとかっていうのもあると思うんですね。そういう話であったりとか使った使用感みたいなところっていうのをユーザーの欲しい情報ってやっぱそういうところだと思うんですね。
ああ、なるほどなるほど、
はい、なのでその辺を反映させたようなコンテンツを作っていけると、今の Google の動きとかだと実はそういうロングテールのキーワードに出てきたりするケースっていうのはあると思うので、自社の検索されてるキーワードっていうところとちょっと照らし合わせながらの話になると思うので、まだまだそんなに認知されてないよっていうところとかだと有効だにはなりづらい部分だと思うんですけども、すでにマーケットで認識されてるような商品とかっていう話であると結構検索の深さっていうのも長くなったりしますので、そのあたりではそういうコンテンツが役に立つケース多いんじゃないかなと思います。
今ちょっとパッとお話聞いてたら、もうアパレルなので、はい、アパレルはやっぱりそのスタッフの着心地とかサイズ感は別に嘘ついてもしょうがないと思うんで、はい、多分嘘つかないっていう前提で言ったら、
はい、
それは確かにいいですよね多分ね。特にその人が身長何センチ何体重何キロでっていうので写真があって、で、はい、僕はこう思いますって書いてあったら、これはお客様は知りたい情報ですもんね。
私も今日の撮影に備えて昨日実際にとある EC サイト買ってきたんですけども、
うんうん、
その時の決め手になったのが、うん、そのレビューといいますか写真のところが、うんうん、私と同じ身長の人だったんですよ。
あ、なるほどなるほど。
でその人が来たらこういう形になるんだっていうのが決め手で買ったんですね、
うんうんうん、
完全にこれ無意識で買ってたんですけども、うんうんうんうん、そういうようなところの働きっていうのもあると思うので、うん、言ってしまえばそのコンバージョンに貢献するっていうような一面もあるのかなとは思います。
うんうんうん、まあそれもそうだし、まあ、それがもしかしたら検索結果に跳ね返るかもしれないし。
そうですね。
それこそまさにお客様知りたい情報だから、はい、結局だからそれってやっぱり物販ページ重視させるっていうのもあるんでしょうけど、やっぱりそこは専門性を持ってズバリ、まあもちろんね、そのユーザーさんが書くっていうのもすごく、はい、いやそれはそれで逆に買った人が書くのは逆に僕たちで書けないことめちゃくちゃ有効であることは間違いないけども、うん、でも今の話聞いて僕たちでもできることはあるよねって感じですね。逆に言うと、
そうですね、
その専門性とかコンテンツっていう意味で言ったらば、
はい、
その辺がやっぱあれですね、普段の思い込みでコンテンツ書いてると置いてかれちゃうっていう感じですかね。
難しいとは思いますね。普段の書き方とか、うん、もうこれは決めてるみたいな、うんうんうんうん、テンプレートをやっぱり用意したりするじゃないですか。
まあそれのが結局ページ作るスピード上がりますからね。
ですし大型の EC サイトとかだとそこの回収だけでもう半年とか1年かかるケースとか、そもそも回収もできないというケースもあるので、非常にそこは難しい課題ではあるなと思うんですけども、ぜひSEO を意識される方だとそういう動きも今やっぱりあるっていうのは押さえておくべきポイントだと思いますし、ユーザーもやっぱりちゃんと理解した上でやっぱ買うっていう動きはありますので、じゃあどういう情報を出すのかっていうところについてはぜひ検討いただけるといいかなと思います。
フォーラムっていうことでいくと、もちろんそれも EC サイトとかでいいんですけど、
はい、
ちょっと例えば ノートとかだと個人が思ったこと、うん、まさにそうですね、そういうものもあるし、はい、例えば自分がコンサルタントとかやったことに対して、
はい、多いです
ね、こんなことやってこんなことになりましたみたいな、はい、そういうことを書くっていうことが結構多くて、まあ、別に世の中だからその修行の人もいればコンサルの人もいるし、うん、物販やってる人も、まあ、いろんな人がいるから、それはそれで別にフォーラムどう使うかっていうのはそういう人それぞれだからいいと思うんですけど、物販系だとちょっと弱いのかなっていう気は、知恵袋は逆にいいかもしれないけど、はい、ノートはちょっとなんか弱い気がしないでもないんですけど、それに どうですか。
自分の経験を書くものだったりするので、うん、その買ったレビューみたいなところっていうのはあるかなとは思います。ただなんかこの辺やっぱりもう今ステマは NG ですので、うん、あのコントロールっていうところではないとは思うんですが、うんうん、やっぱそこをちょっとでもその発信してもらいやすくするみたいなところっていうのは意識してもいいのかなと。でユーザーもやっぱりですね、本当かよってやっぱ思うような癖がやっぱついてたりするので、うん、公式情報を見た上で世の中の反応とか、例えば X でまた検索して、まあ、着心地じゃないですけどレビューとかで検索したりするケースも全然あると思うので、うんうんうん、じゃあそういうところにどういう情報が出てるのかみたいなのを把握したりして、場合によってはそういったコンテンツを、まあ、自社のノートでもいいと思いますし、うんうん、まあ、発信してみるみたいなところはありなのかなとは思います。
X の話も出てきたわけですけど、はい、まあ、直接ね X だと、うん、いわゆる Google の検索結果ですよね、
はい、
っていうところで言ったらば、なんかあんまり関係なさそうには、
はい、
まあ、あんまり、まあ、出てくることもあるかもしれないですけど、うん、そんなにね別に X の その検索結果投稿がその出てくるっていうのはあんまり僕もちょっと見たことがないのであれですけど、うん、でもやっぱりコンテンツ作っていく上でやっぱそういうとこもちゃんと見といた方がいいよねって感じですかね、
は
い、
ですね。もうこれはなんかサーチエンジンというかサーチエクスペリエンスオプティマイゼーションの話になるかなと思うんですけど、うんうん、特にアパレルとかだと、うんうん、X であったりとかインスタとか TikTok を検索しないっていう領域ってもうないのかなと。
ないですね。TikTok でさえもね、昔はほら TikTok ってなんかほら
エンタメ寄りと言いますか、
エンタメっていうか、 なんかほら、はい、好みのものが勝手に流れてくるっていうイメージだったけど、はいはい、今はもう検索しますからね、みんな
しますね。なのでその辺も含めて、まあ、Google も一つの中のツールでしかないと言いますか、完結するわけ
で
は。
あ、そっか。
なので、ま
あ、だからですから TikTok とかも取り込んでるわけですもんね、逆に言うと。
そうです。なのでそこで Google で基本情報とか実際のものを抑えながら、他のその SNS のツールとかで反応と言いますか、どう見えるのかみたいなところを抑えていき、うん、最終的にまた戻ってきて買うみたいな動きも全然ありますので、うん、そこはちょっと SEO の話からそれますけども、各チャンネルを抑えるっていう見方も一つ重要かなと思います。
いや僕まさに、まあ、いわゆる Google からは外れちゃうかもしれないけど、
はい、
講義で見たらこれまさに SEO ですよね。これ
そうですね、サーチですからね、う
ん、例えばそこに自社がユーザーさんかもしれないけど、うん、その情報、まあ、自分だったら出すし、ユーザーさんだったらそこにじゃちょっとコントロールするわけじゃないけども、もしかしたら書いてみてくださいよみたいなことで書いてもらったら、やっぱ X バズりますからね、結構ハマると。
でユーザーもあの実際に売れてるものが欲しいというよりかは、人気なものという良さそうなものがやっぱ欲しいという大きい感情があるじゃないですか。そうすると調べた時に何も出ないよりも、まあ、キャンペーンとかですごいバズったりすると、そういったものってなんか良さそうってやっぱ思う人もいると思うんですね。この辺はもう Google と全く違う検索の体験にはなると思うんですけども、ぜひそのあたりにも目を向けて、まあ、SEO とはいえ他のツールにもみんな絶対検索してるだろうっていう目線はやっぱ持っておくといいかなと。
でそれをどうページに取り込んだりとか、もし自社の SNS の発信にどううまく使っていくか、はい、そういうところもだから僕は本当に講義の SEO かなってい
う
気はしますね。
まあ、最初はなるべく楽にした方がいいかなと思うので、うんうん、まあ、新商品リリースした時とかに投稿してみるとか、うんうん、それぐらいから始めてみてもいいかと思うんですけども、うんうん、やっぱりそのチャンネルに情報が出てくるってことは強いと思います、う
ん、中国とかだと偽物とかも多かったりするから7個ぐらいいろんな媒体検索して全部で出てこないと買わないみたいな、
は
い、
あやっぱ地域ごとにも検索コード変わるんですね。
そうだからあの偽物が多いかなっていう信頼性がちゃんとあるかどうかっていうのを含めて、向こうの場合やっぱりそのどうしてもエリアにお店がないとか、
はい、
そういうのがあるから、もう EC 頼らざるを得ないっていうのも、
日本でもあれですね、一番安いところとか、うん、そのクーポンが出てるとことかっていう選び方はやっぱしそうですよね、う
ん
う
ん、するけども、そこで急いでるか急いでないかとかいうのもあったりもするし、
確かに即日発送、
そうそうそう、そう、ね、それもさっきねおっしゃったかもしれないけど、そういうのもちゃんと入れてるかどうかっていうのもちゃんとあるかもしれないし、
はい、
今話聞いてたら、はい、日本でさえも多分7つはないけど、 Google で検索して、
はい、
いきなり出てきたもの入っていきなり買う人って多分ほとんどいないだろうっていう、うちなんかでもやっぱり平均して1週間かかりますもんね、買うの。
私とかも実際にあの着こなしみたいなところでコーディネート系はやっぱ見るようになりましたね、すごく、うん、同人なので、昨日はあのトップスとボトムス2つ買ったんですけど、うんうんうん、それもやっぱ着合わせのところを見ててつい買っちゃったみたいな感じでしたね。
何買いたいって決まってないっていうのはあります
か、ね、そうですね、私もボート見さんです。
ズボンと T シャツ欲しいんだけど、もう何買っていいか分かんないよねって言ったら、はい、やっぱイメージしやすいものから買うっていうのはやっぱり多分すごく
そうですね、
うん、あると思えば、その辺も入ってからになるのかもしれないけど、うん、まあそこもですから、やっぱ講義で見たらやっぱ SEO になるのかなっていう
ですね。 SEO の激戦区を乗り越えて自社の製品買ってもらった後こそ、そうなるとやっぱりリピートしてくれる方も多いじゃないですか、うんうんうんうん、なのでぜひその指名検索も最後にポイントとしてお伝えできるといいかなと思っていて、まあ、指名検索は簡単に言うと自社のブランドとか自社名プラス〇〇みたいな形の検索になるんですけども、これ結構対策できない人まだまだ多いなと思っていて。
え、そうなんですか。
これ一つ盲点があるのが、順位は簡単につくんですよ、
うんうんうんうん、
なのでいろんなキーワードで検索するとトップページは出てくるんですよ、
うんうんうん、
ただ例えばですけども、何々料金ってトップページ出てくると、ユーザーその中から料金を探さないといけないんですね。で、料金ぐらいだったらまあ探してくれるかもしれないんですけども、うんうん、場合によってはそこの中に情報ないっていうケースもあったりするので、
うんうん、
そうするとユーザーは離脱してしまう。なので検索のキーワードもそうですし、それに対して出てくるページっていうところもぜひチェックいただきたいなとは思っています。
ということは、例えば屋号とか、はい、ブランドとかだったら、会社とかブランドにしてみたらば、はい、まあ、それビッグキーワードなわけで、もしかしたら広告が出てくるかもしれないけど、はい、まあ、基本的には他のとこが出てくることはあんまりないと思うんで、オーガニックでは一番に出てくる可能性は高いけど、サジェストですね、だからそれ言ったら。
そうです。
サジェストで入、まあ、出るけど、そこにそのちゃんと対応した情報が出てるか、はい、あるかどうかっていうことってことですかね。うん、
ですし、あとは実際屋号とか違いなくて型番とかでの検索もやっぱするサイトあるんです、
あ、
まあ、製品ですね、あったりするので、
うんうんうん、
ユーザーが自社を想起している状態、自社の製品を想起している状態で検索しているキーワード全部を指名検索と捉えていただいて、そうすると型番とかもありますし、ちょっと対応しづらいネガティブ系のキーワードとかもやっぱりあると思うんですね、
うんうんうん、
なのでその辺全て含めて自社の指名検索対策してないものないんだっけって見ると、私はもう断言できます、絶対あると。
あ、いや、やりますね、はい、いや、うちとかだったら襟型とかね、ワイシャツとかだったら、
あ、やっぱりもう
屋号襟型とか、はい、これ多いからって多分調べると思うんですけど、はい、そういうのとかあったりするのありますね。
全部対応するっていうのは最初は難しい部分はあるとは思うんですけども、うん、やっぱりそのトップページ出すだけではなくて、なるべく細かくちゃんと情報を出していけるといいかなと思いますし、
もちろん意識で出すことは必要なんでしょうけど、はい、お客様が選びやすいようにっていうことで切り分けしてって、カテゴリー化してったら出ますもんね、結
局。そうなんですよ。加えてそこの中にさらに、でもこの検索する人は多分ここも見たいだろうみたいなところまで先押さえして、内部リンクとかの設定をできると、また離脱するわけじゃなくて、その中で回遊してくれて、で、気づいたらおすすめを買っていたっていう、そういうところも目指せるかな。
それちゃんと自社サイトでできてたら、
はい、
そのままモール持ってっても結構通用するんだよ
ね。あ、そうなんですね、
うん、はい、あのモールでも同じように屋号検索は当然、結局自社サイトで知ってくれたらモールにないかなって言って調べる人が結構多い。そこでまた複合語でサジェストとか複合語で調べてやってくれたら、大体やっぱ上に出てくるわけです、当たり前ですけど、はい、そういう考え方してページ作れたら、多分モール持ってっても多分いけるかなっていうのがあったりもして、僕も自社サイト大事だと思うし、
うん、
日本の場合って6割7割がモールで買う人が多いわけだから、
はい、
これも講義の SEO と考えれば、まあ、自社サイトできちっとやってた分をきちっとモールの方にも反映できるかっていうのも、
う
ん、
そうですね、
うん、一つ、なんかうちは小判詰め戦法で自社サイトがいいんだから、
はい、
これはまあ、あのそれでどっちかというと検索してくれればいいやぐらい。
確かに自社サイトで買ってもらうための動きとかっていうのは、うん、やられてる会社さん多いと思うんですけども、うんうん、実は盲点なのは、そこに来ようとしてる人、その中で見落としとか漏れちゃってる人いるんじゃないかっていうところについては、私は本当にな
るほど
できると思いますね。
うちの野望入ってるしブランド入ってるからもう大丈夫だろうって思ってる人は、多分確かにおっしゃる通り結構多いかなと思うんですけど、そこもだからやっぱり検証、一回検証してみてほしいと。
そうですね。なので、うん、まさに検索意図っていうところをもう一回見ていただきたいなと思いますし、うん、型番とか本当に高価な買い物になったりすると、うん、やっぱり全然あったりするので、
うんうん、
そこは見落としがないか見てほしいですね。
なるほどね。それ考えたらちょっと、ね、後半は本当かなりこう SEO の中でもかなり講義ですね、どっちかって言ったら、はい、今 SNS も出てきたし、うん、いやそんな自社の企業のブランドとかやを入れられたらそれ出てくるでしょう、まあ、出てくるけども、はい、
そうです、
お客様のニーズに応えられてるかどうか、その結果がっていうのは、いやこれは本当確かに多分入ってるだけで安心しちゃってる人が多分結構、
はい、
まあ、もしかしたら僕もそうかもしれないっていうのがあったので、
いやもう本当にあの SEO の対策自体は本当に大変になってるじゃないですか、うん、で先ほどの冒頭で話した通りで、うん、そこの調べるのでも複雑化してたりすると、うん、じゃあせめて自社の指名検索だけは完璧にする、そんな SEO でも私はいいんじゃないかなと思います。
なるほど、それだったらまだやりやすいですもんね、比較的。
そうです、う
ん、
やっぱりまだ知らない人に対してのアプローチはレッド者になってしまいますけど、うんうんうんうん、知ってくれて興味を持ってる人へのアプローチ、そこが、うん、おざなりになって ってしまうのはもうやっぱりもったいなすぎるので、まあ、そこから始める SEO でも私は十分に効果が出てくるんじゃないかなと思います。
なるほどね。いつの時代も、
はい、
多分僕が今今日お話聞いてたらば、うん、今このご時世に SEO やることは非常に大変、はいはい、今日のお話聞いててもですね、はい、まあ、非常に大変だなって思うわけですが、うん、どの世代でも多分ツールもなかったでしょ、できることが限られるから、はい、まあ、どの時代でもやっぱ SEO はきついよなっていうふうに思うんですけど、はい、やっぱり最新が一番きついですね、そういう意味で言ったら。やることが、まあ、ね、まあ、もしやろうと思ったら、
はい、
いろんなことができるし、うん、いろんなことに蓋できるから、もう全部蓋しようと思ったらしなくちゃいけないことがあまりにも多すぎると、
はい、ですね。で、最近は特にあの一番辛いのは順位を取ってもクリックされない可能性があるっていうのが、多分従来の SEO に比べさらに難度が勝っている部分かなと思うので、私は結構選択と集中で、あのやらない部分を決めるっていうのでも全然いいと思います。
なるほど。でそれがさっきヒントとしては、まあ自社に関連するキーワードはきちっとやっておきましょうっていうことは、まあ一つやりやすいところだよねと。
で最後にあのボリュームゼロってあるじゃないですか、
はいはいはい、
ツールで、
うんうんうん、
あれも検索されてる証拠ではあるので、
うんうんうん、
ぜひそこも見捨てずに、ゼロだからやらないではなくて、
うんうん、
10未満の人は検索しているので、
あ、なるほどなるほど、は
い、
なるほど、なるほど。
じゃあそれを見捨てるのかっていうと、多分検索してないけどニーズがある人っていうのは多分いるので、
うん、
ぜひあのゼロの部分に関しても本当にありそうっていうふうに実感を持てる部分であれば、うん、対策を忘れないみたいなところで、
うんうん、
まずは自社だけやってみるみたいなところでもいいのかなと思います、
うんうんうんうん、お宝がもしかしたらそこにあるかもしれないです、ね、
そうです。ユーザーその検索がすごい上手い人ではないので、
うんうん、
抽象的な検索から徐々に具体に入っていくので、
うんうん、
そうするとたまたま検索していないだけっていう可能性も全然ありますので、
うんうん、
そこは見捨てずに、私はむしろお宝なんじゃないかなと。
なるほどなるほど。ナイルさんはまあそういうことをお手伝いすることをされてる。
SEO もそうなんですけども、うん、いわゆるウェブマーケティングの支援をしている会社になりますので、うん、目標設計、どういうところに対して数字を上げていきたいかみたいなところから、うん、じゃあそれをどういうふうな目標を立ててやっていくのか、そして支援をどうするのかっていうところを、いわゆる上流からこう、全てやっていくような、まあ、コンサルティングの会社に。
その中の青木さんは SEO が強いわけですね、
はい、あ、そうですね。
あ、なるほど。だからまあ SNS の話もできるしっていう、
はい、
そう、あ、そういうことなんですね。
最近だとあの本当にもうマーケティングいろいろやってたりはするので、
うんうんうん、
実はなんかインサイドセールスみたいなところもやってたり、広くやってたりするんですが、うん、個人的にもこの前あの10倍はかどる SEO の進め方っていう本も出したりして、
おー、そうなんですね。
我々あの単純に SEO の技術力みたいなところもそうなんですけども、
うんうん、
やっぱり実際マーケティングって人がやっていく部分じゃないですか。
もちろん。
なのでそういう人がやっていくっていうところをしっかり理解した上で、どうやったら進めやすいかとか、
うん、
それを社内で説得するためにはこういう資料が必要だよねっていうところで、実際そのマーケティングを進めるみたいなところにかなり伴走していけるようにやっていける会社かなっていうのは思ってますね。
で、そういうことを本に書かれてますか。
そうです。多分 SEO の本でかなり珍しい予算交渉の仕方とか書いてます。ぜひあの見てみてください。
あ、悪いことはネゴシエーションとか社内調整どうしてるかみたいな。おっしゃる
通りです。でも SEO やられてると分かると思うんですけど、それなしって多分ありえないと思うんですね。だいたい理解されないところからスタートじゃないですか。
いや、それはあれですよ、別にマーケティングに関わらず全部そうですね。
そうですね、
何でもそうです、はい、きっと。
なので
逆に言うと、その方はじゃあもしかしたら考え方としては、まあテーマは SEO で書かれてるかもしれないですけど、ネゴシエーションの仕方とか社内で皆さんに協力してもらうにはとか、認知してもらうにはっていうことのヒントにもなるかもしれない、
ね、そうですね。まさにあの私が挫折したような部分とか、あと実はあの弊社が他にもメディアとかやったりするので、その体制についても書いてあるので、なんか参考になる部分はあるんじゃないかな
ということで、ちょっと長くなりましたけど、2回にわたって SEO についてベースの部分、あの検索、まあ見た方がいいよというのと、まあ最新の事情というところでお話、これ多分非常に皆さん参考になると思うので、ぜひねやっていただければと思います、ね、
そうですね。まずは検査結果ぜひ見ていただきたいです
よね。
はい、
はい、ということで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。